恋人ちゃん、よいしょよいしょよいしょとお片付け、ほいほいほい。
ザ・ライブはパーソナリティのパルガ、この方素敵だな、もっといろんなお話聞いてみたいな、もっといろんな方に聞いていただきたいなと思う方をゲストにお招きして、その方の今を丸裸にさせていただく番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、人の夢を応援するラジオ、夢の種放送局、東京スタジオよりお送りいたします。
嬉しいのツボをしてくる、かわいい。
はい、皆さん改めましておはようございます。ザ・ライブへようこそ。パーソナリティのパルです。2020年8月19日水曜日朝6時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏休み真っ最中の学生さんも、毎日お仕事頑張っていらっしゃるサラリーマンの方も、自営業の方も、主婦の方も、本当皆さん暑い中大変だと思うんですけれども、今日もこのザ・ライブで元気を受け取っていただいて、一日素敵に過ごしていただけたらと思います。で、早速ですが今日のゲストさんを紹介いたしますという感じでいつも進めさせていただいているんですが、今日は、私パル、ラジオパーソナリティパル早川春子自身をゲストにお招きしての30分とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、今日、まあ、本来ならゲストさんをお迎えしての回だったんですけども、相変わらず私がやってしまいましてですね、ちょっと今日は私一人の一人語りにさせていただくことになったんですが、3月の下旬をラストに、その後スタジオが閉鎖しまして、で今、今日7月頭久しぶりにスタジオで話させていただいております。で、スタジオね、マイクがこう3つぐらいあったりするんですけども、今2つ立っていて、でその間にフェイスシールドっていうんですかね、こうね、ビニールのね、素敵なアクリルのボードを立ててくださってたりとか、あとは PA さんの前にもね、そういうものを準備してくださったりとか、もう本当に、まあ本当にね、その3月頭ぐらいの時点では想像だにしなかったことが今起きてるんですけれども、今こうして対応してくださって、またスタジオで収録させていただけることに感謝申し上げます。ありがとうございます、ね、またでもちょっと、まあ、いつまでスタジオでできるかもわからないですし、今日はすごく本当にありがたいなと思って今ここに座って喋らせていただいております。で、今日、たまたまなんですが今日は8月19日ということで、今日、まあ、パルをゲストになんて言ったんですけれども、実は私の人生において最高のパートナーであり、最高にリスペクトして愛してやまない旦那様の今日はお誕生日だったんですね。ハッピーバースデー、ジュンマヘアスベーたもつお誕生日おめでとうございます。2020年8月19日で49歳になりますね、彼は。はい、49年前の今日、確かお昼ぐらいって言ったかな、ね、体が小さなお母さんに多分4000グラム近かったんじゃないかな。なんかすごい大きい長男である主人が生まれたのが、49年前の今日でした。うわなんか話してて熱くなってきちゃうな。お母さんね、初産で、でしかもなんだろうな、多分なんかね、いろいろやっぱりね、初めての出産だったし、まあ、義理の母は四国から生まれて、で看護師さんになられて東京にいらしたのかな、まあ、そこで看護師さんとして働いている時に、義理の父に会って、そしてそうフォーリンラブして主人だったり弟だったり妹だったりを出産してくれて今に至るんですけれども、 そうそうそうそう、すごくとにかく大きくって大変だったっていう話は聞きます。で今も、無事にすくすくと育って49歳で、4人の、子供たちのお父さんとして、そしてこんな自由に生かしていただいているパルコの、旦那さんとして、まあ、またそしてもちろんあのご両親のね息子長男としても、はい、あの日々元気に頑張ってくれている主人の今日は誕生日でしたということで、今日はそうですね、あのいつもあの番組の後半にありがとうのメッセージっていうコーナーを設けさせていただいて、まあ、その時そのゲストさんが思うありがとうを伝えたい人へのメッセージを言っていただくんですけども、今日はまあ時間許す限り私から旦那様へのありがとうのメッセージを込めたいろんな話をさせてもらえたらなぁなんて今思いました。なので、まあ、本当につらつらと思い出したことを話すと思うんですけども、まあ、よかったらお布団の中でとかベッドの中でとかね、あのお弁当作りながらとか聞いていただけたらと思います。で、そうですね、昨日もそんな話をしてたんですが、まあ、ご結婚されて10年ぐらい経ったパパさんに、結婚ってねみたいな話をされて、その方はそうだな、こう法的になんか結婚しなくても事実婚でよかったかもななんて思ったりするんですなんてこともおっしゃってて、お子さんもいらっしゃる方なんですけどね。でなんでって聞いたら、まあなんかやっぱその法的に結婚することでいろいろちょっとありがたいけど面倒くさいこともあると、その一対一の結婚では、結婚というものは一対一ではなくて両家のこうつながりを生み出すものだから、そこがちょっとまあその方にとっては負担だったんでしょうね。そういうことを表現されてたり、あとなんだな、半年前ぐらいかな、あの沖縄に旅行に行った時にたまたまあの隣に座った若者がですね、まあ、結婚なんでするんですかねみたいに言っててって言って、すごい大好きな人と毎日会える、帰ったらいる、そしてなんか絶対的な味方がいるってすごいことですよみたいな話をさせていただいたんですけど、まあ、その子はでもなんか自分がね頑張って働いたお金をなんでその配偶者のために使わせなきゃいけないんだみたいなこととかもっと自由でいたいんだみたいなことを言ってたんですけど、まあ私としては自分がその結婚してすごく良かったから、そういう話を伝えさせていただいて、うん、そしたらまあ最後には、あ、なんかそんな考え方もあるんですねなんて言ってくださったんで、しめしめと思ったんですけど、まあ、彼が結婚するかどうか分かりませんが私たちが結婚したのは1999年の10月で、今21年目ぐらいになるんですけども、なんだろうな、私が18歳で大学1年の時に、主人に出会って、テニスサークルの先輩だったんですね。私が1年で彼が3年で、で、まあ、結構そこそこ強い大きいサークルで、まあ、1年生だけでも1年生の女子だけでも60人ぐらいいて、でそんな、サークルのキャプテンを彼はやっていて、で私は大学に、あ、そうそうそう、推薦で入ってしまったんで、なんか入った時にすごいこう脱力感というか、あんまりこう目的もなく入ってしまった感じがして、あんまり楽しくなかったんですねなんかこう、まあ高校時代その推薦が決まってから、すごく学校行事とかいろいろ楽しませてもらって、なんかやりきったで、まあ新たなスタートで大学で、で法学部で、なんか法学部行ったら弁護士を目指すんだろうぐらいに考えてたんですけど、思いのほかハードルが高くて、それは即座にやめてしまってなんか何しようかなみたいな感じで、で結構当時あの母にも相談して、まあ、推薦で入らせてもらったけど別に大学でやりたいこともないから、あのやめてもいいですかみたいなことを真剣に言ってたんですね。でそしたら、まあ、母が、まあでもせっかく入れたんだし入ってるし、まだまだこう分かってない知らないこともいっぱいあると思うから、まずは自分が何かこう打ち込めることを見つけてやったらみたいに、そうですね、大学1年6月ぐらいかなに言ってくれて、でまあ中高テニスを頑張ってたんで、でそれは軟式だったんですけど、大学公式が多かったかな、だから公式のその準体育会系と言われる、テニスサークルを見学しに行って、うん、で、あ、そうそう、最初そうだ、勢いでなんかインカレ っていうんですかね、その大学だけじゃなくて別のこう女子大とかも入ってるようなサークルに入って練習とか行ってたんですけど、なんとなくつまんなくってで、語学のクラスで、一緒になった子がその全部その所属する大学だけのサークルに所属してて、テニスサークルに、でそこの練習に一回行かせてもらったらなんか良かったんですよね。あのいい意味ですごく熱くて、まあ、最初に入ったところも熱くて良かったんですけど、で、まあ、そっちに入らせてもらって合宿とか行って、とにかくちょっとテニス頑張ろうって思って、まあまあ過ごさせていただいてたら、まあ、彼が、まあ、いたわけですよね、キャプテンとしてでなんかこう初対面でビビビとかそういう感じでは全然なかったし、むしろなんかすごい噂ではすごいかっこいいキャプテンがいるって聞いてたけど、実際会ったらあこの人なんだぐらいな感じだったんですよねすごい失礼ですけどそうそう、その語学が一緒だった子がすっごいかっこいいキャプテンがいてね、なんかもうテニスもうまくて優しくってとか言ってすっごい褒めてって、それでテニスコートに行ったらあこの人かなって思った人がいたんですけど、その人ではなかったんですよね実際まあそのぐらい最初の印象は別にそんなだったんですけど、まあなんかテニス頑張っているうちにというか、まあそうですね、なんかどんどん好きになってしまって、でなんか最初に会ってからどれぐらいなんですかね、3ヶ月ぐらい経ってたのかな、なんかもうあのいても立ってもいられなくなって、あの思いを伝えに行くわけですよ。この話って結構何回かした気もするんですけど、あそうだ、前回あの電話収録の時に隣にあの主人がいてくれて何回かねあの登場してくれたんですけども、そうそう、私にとっては人生最高 最強最大最ドキドキ のプレゼンだったんですが、そうそう、彼が帰ってくるのを彼の最寄り駅で待ち伏せして、あの視界にピョンって飛び出てで伝えたいことを伝えさせてもらったんですけど、まあ、その時は全然こう付き合ってもいなく、彼もなんていうかな、こう私のことをただ単にこう、ね、数多くいる1年生女子の一人としてしか見てなかったと思うんですけど、まあ、その時に自分はこういう人であなたはこういう人だから絶対一緒になったら幸せになりますみたいなことをあのプレゼンしたんですよね。まあ、その内容については彼はあまり覚えてなかったみたいなんですけど、で、まあ、そんなことを何回か繰り返したというか、まあ、なんかことあるごとにやっぱもうとにかくすごい好きなんでみたいなこと多分言ってたんですよね。 でも彼自身はその3年生の、キャプテンとしての幹部が、終わるまでは誰とも付き合いませんみたいなことを、宣言してたんで、なんかそういうのがあったんですよ当時。なんかなんだっけね、この2年生で新幹部時代っていうのが半年ぐらい下積み時代があるんですけど、その時になんかみんなそれぞれがいろんな役職の人がいてね、あのプレーマネとかボールとかコートとか企画とかいろいろいて、で、まあ、キャプテンである彼は、その作りませんみたいなことを言ったらしいんですねで、まあ、実際にあのそれはちゃんと守っていらしたんですけど、まあ、そんなこんなで、まあ、付き合うことはできないんですみたいな感じだったんですけど、まあ、もう本当にこうあれですよね、なんかこう止められない気持ちっていうのは本当にずうずうしくてですねなんか忘れもしない、あのクリスマスにも、テニス合宿があったんですね、うちのサークルで。なんかクリスマスの最後の、あの合宿の最後の日に、そうそう見つけ出して、もう結構こう酔っ払っている状態で、あー懐かしいな、そうそうそうそう、でなんかその時にあの今すぐはだから付き合えないけどなんか待っててほしいですみたいなことをあの言っていただいたんですよね、無理やりいや本当なんかそんななんかはっきり言ってくれなきゃ分かりませんみたいなことを多分私は言ってですね、でなんかそういうことを言ってもらって、で、1月2月3月と幹部としてのキャプテンをしっかりお役を全うし、3月にね春合宿っていうのがあって、そこで正式に引退するんですけど、まあその後から晴れて正式に公に言えるような形であのお付き合いをさせていただいたんですが、 なんだろう、こういうことを言うと多分なんかちょっとおかしい人だと思われるかもしれないんですけど、そのよくわかんないけどすごく好きになって、でよくわかんないけど絶対一緒になったら幸せになりますっていう変な確信を持ってその最初の待ち伏せをしてプレゼンをしたんですが、その時の私にそういう風に思わせてくれたのって多分結構今ぐらいの私だと思っていて、そのだから出会ってから27年とか経つんですけど、27年後の私がもうその27年前の私に小づいてたっていうか、ほら行け行け行ってしまえ絶対大丈夫だからみたいな感じで言ってくれてたと思うんですよね。なんか後にも先にもそんなにこう衝動に駆られてっていうか、自分の本心から湧き出てくるものに突き動かされたことがなくて、物心多分ついた時から結構優等生で、小学校も中学校も高校もまあなんていうかこう学校の勉強ちゃんとやって、部活とかも一生懸命やって、でまあなんかこう喧嘩がないようにみんなでもこうなだめるじゃないけど、あんまり自分の意見も言わずに文句も言わずに、そうでもなかったかもしれないけどで生きてきてて、だからなんかこう言われたことをやるのが快感だったんですよね。多分学校の勉強とかいついつまでにこれを覚えて試験でこの結果を出すっていうことがすごい楽しくって、だから逆に言うと自分からゼロからこう生み出してなんか作り出すっていうことはそんなに多分好きじゃなかったんだと思います。ピアノにしてもなんか習い事にしても、そのまあ譜面通りに先生のアドバイス通りに弾いて、でも気持ちよく弾けるようになってよかったみたいな、そんな感じだったんで、でだからその旦那さんとどうしても一緒になりたい、どうしても自分の思いを伝えたい、どうしてもこれは止められないっていうような感覚はそれまで多分一度もなかったんですよ。で、まあその時に、そういう風に突き動かして、くれたおかげで今があるんですけど、なんかねそれがなんか全てのこう人生における、幸せで生きていくコツだなっていうのをすごい今も、感じてますっていうのは、まあその時は多分どうしようもなく大きな気持ちだったから、それがピュッと出てくれて私を行動させてくれて、まあ、今に至るんですけど、なんかそれを、最近は結構意図的に未来の自分からのメッセージを受け取るようにしているというんですかね。まあまたこういうこと言うといろいろ言われそうですけど、まあそれはつまりでも自分の素直な気持ち、自分の本当に望んでることっていうのを毎日、そこに注目していってあげれるように、してったって感じですかね。なんかその5年前に退職した時、ですね、19年ぐらい、国立研究開発法人という非常に固いところで働かせていただいてたんですけども、それはもちろんそれがあったから、子供を4人授かることもできたのは間違いなくて、っていうのはやっぱり不安があると出産ってなかなかできなかったりするし、私自身が24時間なんていうのかな、幼稚園ママを経由して小学校に上がらせるまで自分が見てあげることが多分できなかった、絶対できなかったと思うんです。で、1人目出産したのが5月で、で4月末から入所させていただいて、そこからずっと4人とも比較的早い段階で他の大人の方メインとか、他の仲間たちと一緒に育つ環境、まあ、つまりは保育園に入れさせてもらったので、2人目3人目4人目を授かろうと思えたので、それはすごく、大きいですね。でその保育園に、入れられるにあたっての条件としてやっぱその、正社員でいるってことがすごく大きかったんで、それもあって、まあ、辞めなかったっていうのもあるんですけど、で、まあ、3度の育児休暇で4人を出産させていただいて、で、一番下の子が、もうすぐ小学校入りますよぐらいになった時の秋に、そう、晴れて退職したんですけど、 で、まあ、それはそれでだからすごく自分にとって必要だった期間だったし、働いていた経験も働いていた時に知り合えた方々も本当素晴らしくて、はい、今も会いたい人いっぱいなんですけど、それはそれでやっぱすごく必要だったんですが、その後も定年までそこでいることにすごく罪悪感を感じたのが2015年の9月ちょっと前ですかね、まあ、その前からいろいろきっかけになるようなことはあったんですけども、これも言ったかな、一番結構大きかったことの一つが、あ、そうさ、映画永遠のゼロっていうのを見て、特攻隊に行く前夜に岡田准一さんともう一人の人が話してて、まあ、この戦争のこの時期が明けたらなんか どんな世界になってるでしょうねみたいな話を、もう明日死ぬっていう人たちがこう川に足つけながら穏やかな気持ちで話してるんですけど、なんかその場面を見た時にその時代にというか、まあ、今こういう時代に生きたかったけど生きれなかった人たちに恥ずかしくない生き方を私はできてるだろうかって思った時に、まずはなんかそうそのまあね、正社員であるっていう立場を捨てようと思ったんですね。まあ周りの人には散々反対されました。安定したお給料だし、一生多分困らないし、仕事内容としてもすごくお母さんにも優しかったし、いろいろ聞いてくれるし、なんで辞めるんですかみたいなことすごい言われましたけど、やっぱりその環境をまず変えることというか、それこそまあ主人にそういう告白をした時のような感じで、もう今がその時だよってなんか誰かに言われてるような気がして、やめたのが5年前ですね。で、その後すぐになんかご縁あってこちらのラジオの、ことを知って、でもう全然そんなことを考えてなかったし、まあ、人前で話すもそんなに好きな方ではなかったし、まあ何しようかなっていうのは正直あったんですけど、まあでも子供たちとの時間を大事にしたいからっていうのはやっぱりすごい大きかったから、そんなにこう焦るわけでもなく、そう次のキャリアをね探すとかっていうわけでもなかったんですが、たまたまご縁いただいて、こちらの放送局で番組を持たせていただくようになって、今に至るんですけど、それでねあ、そうだな、どうしようかな、 なんかもう結構時間が経っちゃったの。なんでその彼かっていうのなんですけど、もうこれはどうだろうな、まあ、今結婚してる人、これから仕事する人、まあ、考えてない人、皆さんになんか伝ったら嬉しいなと思うんですけど、やっぱりスタートでしかなくって、その私はすごい好きで振り向いてもらいました、やったー付き合いできたっていうのもそうだし、やったー結婚できたっていうのも、もう本当にスタートでしかなくて、なんかそっからのもうああだこうだぐちゃぐちゃわーわーギャーギャーみたいな、それを楽しむ覚悟を持ってればもう絶対にいいんですよね。なんて違うな、なんかちょっと違うから、でも飽きるんじゃないんですかとか、なんか一生同じ人を好きでいれる自信がないんですとか言うんですけど、飽きないですよ、絶対に飽きないですし、一生同じ人を好きで言いますよ入れますよっていうか、いるしかないんじゃないかなと思いますね。なんかまあ、どんどんその思い出だったり、いろいろお互いのなんか情報だったり、多分そういうことがまた重なって、どんどん思いは深くなっていってるのは確かなんですけど、例えばそういうことがなかったとしても、多分18歳の時の私たちより今の私たちの方がお互いを思い合えている自信はあります。でそれはでもなんでかって言ったら、やっぱり一朝一夕にはいかなくて、日常をいかにこう大事にというか、そのコミュニケーションから逃げないこととか、喧嘩もすごいいっぱいしてきました、私はなんかちょっともやってしたことを放っておくのが嫌なので、とことんそこについては彼に どう思ってたんですか、なんでこんなことしたのかみたいなことを言ってきたし、まあ、最近は減りましたけど、なんか最初の頃なんかはすごい自分が、彼にふさわしくないと思ってたから、いろいろお試ししましたしね、こんなことしてもあなたは一緒にいてくれるんですかみたいなこと、ひどいことを多分すごいしてきて、なんか本当にあの24人のなんかビリー・ミリガンとかって本がありましたけど、本当に A から Z、XYZ ぐらいまでの春子を全部見せたけど、彼はまあ耐えたというか、なんかそこを乗り越えてきてくれたので、だから多分全部自分を全部出してもいいんだっていうのを彼が多分生まれて初めて私に感じさせてくれた人ですね。はい、生みのなんか親とかではまた違って、その後天的に出会った人の中でそこまで自分を受け入れてくれるっていう人が現れたっていうことがもう本当に大きくって、まあ、だからまあそもそもすっごい感謝しかないんですけど、でまあそこからね、結婚していろいろありますよね。まあ、子供生まれたりすると、ほら、なんていうかな、ただただこう、二人でね、好きなことやってるだけじゃ全然回らないし、子供のいろんなことについて、やっぱりこう、他の人様に謝ったりしなきゃいけないこともあったり、逆に謝られたこととかあったり、その対応の一つ一つを、すごく私たちなりに真剣にやってきた中で、やっぱり彼の、その考え方だったり、その対処の仕方だったりっていうところが、本当に尊敬できるところが、どんどん、増えてきたんですよね。だから、まあ、今ご夫婦でいらして子供はちょっとなんて思ってる方もいるかもしれないんですけど、本当大変なんですよ。本当大変なんですよ。いろいろかかるし、もううるさいし、本当にもう何考えてるのかわかんないしね。もうやらないことがどんどん起きるんですけど、やっぱりそこをこう二人協力して、なんとかしていくというか、もうそこにやっぱ人生の醍醐味がすごいあるんじゃないかなって、今は本当に思いますね。でまあ、まだまだこれから子育てという意味ではあるんですけど、今時点でその高3から小4の子供たちが、主人のこと大好きでいてくれて、まあ、みんなで笑ってご飯食べれてるっていう、もうそういうね、日常ですけど奇跡でしかないことが、今までの家庭の、結果を私たちに毎日毎日見せてくれてるなと思って、私はホクホクしながらあれしてるんですけど、でまあどんどんその18で知り合って24で結婚して、今45で、もうどんどん好きになるしかないっていうことが、もう日々確信が深まるしかないので、本当に最後の時までね、私が見取りますっていうのはいつも言ってるんですけど、最後の時までこの好きの右肩上がりの曲線は止めどなく続いていくだろうというふうに感じておりますよ。田本さん、ハッピーバースデーな日。あ、もう時間だ、やばい。ということで、はい、これからも子供たちのことも含めてですけども、まあ子供たちは成長していずれ家を出ていくので、また私とも精一杯向き合っていただいて、楽しんで、時に喧嘩して泣いて笑って、本当に、この人生最後の時まで楽しく行きましょう。これからもどうぞよろしくお願いします。そして生まれてきてくれて本当にありがとうございます。ということでね、なんか PA さんがニコニコしてくれてる。じゃあ、2020年8月19日、ね、水曜日、今日も暑くなると思いますけれども、生まれてきてくれてありがとうございますですよ。皆さん本当に、今日も一日素敵にお過ごしください。では、皆さん今日も元気に、いってらっしゃーい。ありがとう。